塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。すっかり秋らしくなってきましたね。寝るときはね、 T シャツ短パンじゃもう風邪ひいてしまいますからね、ちゃんと布団をかぶってね、窓は閉めて寝ないといけませんね。ところで、本日もですね、冤罪のことをお話ししていきたいと思うんですけども、日本にはですね、本当に数多くの冤罪があります。この番組ではですね、出演者のお一人、桜井翔さんがですね、布川事件の冤罪被害者でありますし、出演者の一人、キム・ソン監督はですね、袴田事件や狭山事件の冤罪被害者、そして桜井翔さんを含めたいわゆる獄中の友達、獄友のですね、素顔を追い続けていらっしゃいます。そして出演者の野島美香さんもですね、狭山事件の支援者であります。そしてまた寿司店経営の二本松進さんもですね、ご自身が冤罪被害者。まあそんなわけでですね、この番組で比較的多く紹介しているのはですね、布川事件、そして狭山事件、袴田事件、そして最近は今市事件なども頻繁にご紹介しているんですけれども、ね、ここに挙げた事件だけではなく、例えば大崎事件、東住吉町事件、すべてね、殺人事件なんですよね。そして他にもですね、長野安曇の里業務上過失致死事件、根屋事件、日野町事件、様々な事件がありまして、もう本当にね、ご紹介しきれないぐらい、数々の冤罪事件があるわけです。まあ、これらすべてをご紹介するよりですね、代表的な冤罪事件を取り上げて、皆様にご紹介していき、そして、あ、こういうことで冤罪が起こっているのか、と、今紹介している最中なんですけどもね、まあ、これから少しずつ、紹介していく冤罪事件を増やしていきたいと思っておりますよ。まずは本日はですね、先月にもご紹介しました、布川事件の冤罪被害者、桜井翔士さんのですね、声をもう一度放送していきたいと思います。非常にいろいろな示唆に富んだ内容を含んでおりますので、もう一度聞いていただきたいと思います。
皆さんこんばんは。だいぶ秋も感じるようになってまいりまして、本当に今年の夏はですね、命に関わる暑さって本当初めてですよね。こんな表現っていうのはもう暑くて、私8月の末に台湾のイノセンスプロジェクトに招かれて、総会に行ってきたんですけども、台湾も結構暑くてですね、すごく蒸し暑いなと思ったんですけど、日本のあのすごい暑さを思うと意外と大したことなくてですね、日本の方が暑いなというように感じて帰ってきた8月でした。前回で前回の放送でも台湾のイノセンスプロジェクトに行ってくるという話はしたんですけども、あそこ向こう行って驚いたのはですね、その冤罪をなくそうと言いますか、無実の人を救おうっていう意思姿勢っていうのは日本と全く違うんですね。日本の警察や検察っていうのは冤罪がないというその確信ですか、神話、その盲信って言いますかね、その何だろう、ないと思い込んで彼らはいろんなことやってますよね。ところが違うんですね。私、総会に招かれていて、その国立台湾大学の会議室の中でこうやったんですけども、その会議室の貴賓室というのが待合室に連れて行かれたらですね、そこに検事総長がいるんですね。周りに大学の先生方とかいっぱい、台湾イノセンスプロジェクトの関係者もいっぱいいて、いろいろこう通訳を通じて話したんですけど、普通に検事総長が一人でポツンと来て、しかも総会の冒頭に挨拶したんですよね。日本でも弁護士連合会の総会とか行くと一応検事総長目で、検事検察庁のナンバー2ぐらいが来て挨拶するんですけど、検事総長がちゃんと来て 挨拶する中身が違うんですね。やっぱり冤罪を作っちゃダメなんだと、なくさなくちゃいけないんだって、それのためにはどうすればいいんだってことをこう具体的に話すんですよね。日本と全然違うって言いますか。で、まあ、大会の2日目には現職の裁判官が来まして、まあ、いろいろこう同じように冤罪者を救うためには、あるいは賠償をどうすべきなん、賠償をどうすべきかという話をしたりするんですけども、驚いたのは、そういうその現職の検事総長が来たり裁判官が来たりということをどう感じるんですかと聞いたら、当たり前だって言うんですね。日本と違うでしょうって。多分日本の裁判所だと出ていいかとか上司の決裁もらったりいろいろやかましくて発言するなとか言うじゃないですか。そうじゃないんですね。同じように冤罪は作られるんだ、人は過ちを犯すんだって、過ちを犯した時にどうすべきか大事なんだっていうことを、同じこの冤罪をなくそうと活動している人たちと一緒に発言できるというのは、なんてすごい国なんだろうと思いまして、かたや日本という国は何なんだろうと改めて思いましたね。そのあったことを泣きがごとくに平然として生きている民族って何なんだろうっていう、あの日本人は誠実だとかですね、日本人は侍魂を持ってるなんてよく言いますけど、嘘っぱちだと私この頃あの台湾に行ってきてますます思いましたね。あの毎日皆さんもあの今新聞あの開けば政治や行政のやってる嘘ばっかり書かれてるじゃないですか。なんか障害者を雇うべき義務があって法律的に義務があるのに、裁判所までそれを欺いて嘘のをやってたって何なんですかこの国って。民間でその障害を持った方を雇う法律があって、それを犯すとちゃんとペナルティー受けるんですってね。ところがあの官庁がやるとペナルティー受けないんですよね。あの全て の, あの行政組織が平然とその障害ある方を雇うべき義務を怠ってごめんなさいで済んでしまう。ああ日本って悪いけど国家組織全部腐ってるって私この頃しみじみ思いましてね。誰がこんな国作ったんだと前回も言いましたよね。なんか日本は美しい国だって、誰が美しい、どこが美しいの。確かに風景は美しいし、でどこ行っても温泉は素晴らしいし、人情も素晴らしいし、一人一人の日本人というのは確かに善人だしいい人かもしれませんけども、なんかその善人がなぜこんな風に平然と社会の嘘を許していられるんだろう。これが本当不思議だっていうのを改めて私台湾行って感じました。あの今度の台湾イノセンスプロジェクトの総会のメインテーマっていうのが自由の中へっていうテーマなんですね。なんだろう、あの中国語では面会の面で向かうって、面に向かう自由って、それでまあ自由の中へっていうあれらしいんですけども、この自由の中へがどこから来たかと言いますとですね、私があの1990年6月千葉刑務所の中で作った自由の中へっていう詩、これからその撮ったらしいんですね。いやまさかその講演してくれとか歌を歌ってくれとか言われていて、どこまでそのいろんなことを分かって呼んでくださったのかなと思ったらですね、私の詩集の詩をいくつもこう、その配られた冊子の中に書いてありましたりですね、歌詞歌の詩そのものも書いてありましたりですね、いろんなことがこう私の思いを中心に組み立ててくれた総会だったことでちょっと自分でもびっくりしましてですね、改めてその千葉県民所の中で過ごした日々、あのなんだろう、いろんな思いを抱えていた日々がですね、あ改めてこうしてクローズアップされてみますと、人間のやってることっていうのは意外と無駄がないのかもしれない。一生懸命やってる日々っていうのは意外とこうどっかで人が見ていてどっかで表面に出てくるもんなんだなというふうに改めて感じてきた台湾でもありました。そんなことで今日はこの90年に書いた自由の中へという詩を読んでみたいと思います。これあの総会ではですね、あの実はこの台湾イノセントプロジェクトを立ち上げたラーさんという弁護士が、その方が今政府の大臣をされてみたいで、その方がずっと大会期間中こう会場にいましてですね、この台湾の冤罪者6名と深川事件と、そしてそのラーさんが司会をしてこの何だろう冤罪の思いを語ったんですけど、その最後に この自由の中へっていう詩を読みました。で、私が一節読んで、日本人参加した日本人関係者が声を合わせて一節読んで、そうすると次台湾語で読むってこういう形で読んだんですけど、自由の中へ読んでみたいと思います。これはあの千葉刑務所で年に一度、一定の2級者以上だったかな、で5年以上真面目に事故をなく勤めてる人が4月に花見に行くんですね。その花見の時の情景を読んだ詩です。鉄の扉が開いてゆっくりと車が動き始める。今日は年に一度の外出日だ。社会の自由を味わう日だ。少し高ぶった思いを乗せてバスは街へ出ていく。車が行き交い、当たり前に人を歩き、6月の街は緑にあふれていた。6月の街は美しい緑に包まれていた。自由、自由、どこを見てもそこにあるのが当然の自由。自由の風の中をバスは走る。刈り込みに捨てられたゴミ、汚れた高速道路、排気ガスの匂い、電柱のオウム真理教のポスター、右翼の街宣車、決してきれい事だけでない、自由ばかりでもない社会をバスは行く。いつの日か無実の罪が明かされて、この社会へ帰る日には僕は自由を大事にするだろう。誰よりも自由を愛するだろう。23年の自由な不自由な日々を乗せてバスは行く。僕の心は自由の日へ、自由の中へ走る走る。でこういう詩なんですけど、この中にね、1990年電柱のオウム真理教のポスターって書いてるんですね。1990年っていうとまだオウム真理教が選挙出る前だったのかな。ビートたけしなんかがテレビ読んで、あ、このおっさん面白いなんて言ってた頃だと思うんですけど、私このオウム真理教なんか何、まあ実は前夜いろんな宗教をこう かすめ取ったって言いますか、そこからいろいろやってるエセ宗教だって感じましたね。ですからこの宗教のポスターなんかをビタビタ貼ってる社会ってすごくやばいと、危険だと思ってたんですけども、刑務所の中にいても真理真実は見ることができるんだって、私この詩を読むたびにいつも思います。自由の中にいる人々がですね、その自由の本質をわきまえないで生きている社会って本当に怖いと思ってます。日本では、刑事訴訟法が変えられたり、あるいは共謀罪が作られたり、あるいは司法取引が作られたりして大変危険な状況が続いてましてですね、本当に自由の大事さ、自由の尊さをぜひ皆さん考えながら生きていただきたいなので、生意気ですけど私考えています。台湾行ってきて、何が良かったかというと、呼吸は博物館ってすごかったですね。まあ中国大陸で、共産党の毛沢東たちと、あるいはその蒋介石のこの自由というか資本主義というか、そういう人たちの戦いの中で、まあ大陸は共産主義になって、蒋介石はこう台湾に移ったわけです。その時に故宮博物館から膨大な品を持ってきたらしいですね、台湾に。でまあそこを見に行ったんですけど、いや凄まじいって言いますかですね、陶器、特に私陶器が好きなもんですから、その本物のいろんな陶器の種類見てると、その樹品っていうというか深さって言いますか、あるいはこの歴史を記す書物、あるいはその古い時代の陶器とか見てると、やっぱりこの5000年からの文明の深さっていうか美しさって感じまして、あすごいなと改めてこう感動しましたね。そのある意味日本のようにエセって言いますか、表面だけ正義だったりとか侍っていう語る人たちと深さが違うんじゃないかって気がしましたね。当たり前に道理や真理を語っていられる、まあこれはある意味その中国大陸が、皆さんご存知のように人権ってありませんよね。なんか自由を求めるとその人たちがもうこう抹殺されるような社会って非常に怖い中国、それに対抗する自由な中国という意味で、台湾は余計にその人権やその人の命を大事にするという考えているのかなとも思うんですけども、そういうものを大事にする人たちとこう改めて向き合ってみますと、やっぱりもっともっと日本という国も 本質的に人権というものを考えてほしいし、考えるべきなんじゃないかなと改めて思いました。日本の中にもたくさんの冤罪者がありましてね、そのたくさんの冤罪者が亡くされ続けていますので、私たち冤罪を勝ち取ったものはもっともっとやっぱり大きな声でこう日本の社会に道理が通じるような、やっぱり嘘がもっと厳しく処断されるような社会になってほしいなと私願っています。台湾で歌を歌ってきました、このイノセンスプロジェクト総会でね、日本から大崎事件という冤罪事件をやっている、事務局長の鴨志田弁護士が一緒に行ってくださいまして、鴨志田先生はピアノが堪能でこう九州で私が歌を歌うときは伴奏してくださってるんですけど、会場に電子ピアノが用意されていまして、歌いました、ちゃんと、最初に金木星っていうのを歌いましてですね、はい、それで2曲目に闇の中にっていう歌でした。でもう実は5時から私の時間15分間ですよということで始まったんですけども、5時20分ぐらいになってまして、ね、前のが落ちちゃって、で私2曲歌ってやめますって言ったんですよ。で3曲目は鴨志田先生が大崎事件の原口彩子さんのために作った彩子の歌っていうのをこう歌いましてですね、まあ、これでやめようと思ったら歌え歌えって言うんですね、会場の人たちが。それでちゃんと4曲印刷してあるって言って、その時初めて実はこの、会場で配られた、100ページぐらいの140ページですね、この冊子の中に私の歌の4曲の歌詞が載ってるということが分かりましてですね、この全部歌ってくれって言うんですね、でその後に、今あなたにっていう曲と、まあ、アンコールでゆらゆら張って4曲歌ったんですけど、向こうの弁護士さんがですね、涙を流したって言うんですね、あなたの心が伝わったって言うんですよね。だからもしかするとこの歌の心っていうのは国境を問わない、人を問わない、人種を問わない、まあ、こう伝わるものなんだなって改めて確信持ちまして、私冗談半分で歌手と言ってますけど、意外と歌手と言っていいのかもしれないなと思って帰ってまいりました。ぜひそのディーンさんという弁護士さんがですね、桜田さん帰ったら帰国したらぜひ送ってくれって言うんで、CD を送ったりしたんですけども、来年の4月にはアトランタで開かれるこのイノセンスプロジェクトアメリカの総会にも行くつもりなんで、今度はアメリカの方でも歌手デビューしようかなと密かに考えています。歌手といえばですね、10月29日大井町のキュリアン、ご存知ですかね、駅前にあるんですけど JR のそのショーホールで、ノーモア冤罪として私の歌があります。詩は田中康子さんという朗読家を読んでくださって、私の歌が1時間あります。でその後極東もイノセンスバンドって言いまして、小室仁志さんやですね、娘さんの小室優衣さん、あるいはそのイ・ジョンミさんという歌手、これ真面目な歌手、真面目当たり前ですよね、本物の歌手で、中川五郎さんって本物のロック歌手が出る2時間 の舞台がありますんで、ぜひ聞きに来ていただけたらありがたいと思います。これ何人あるんですか、280人なんて来ますかねってすごく心配してるんですけど、もう桜井さんは人集めしなくていいからって始まったんですけど、どうもいや私も人集めの任務受け取ってるみたいでですね、ぜひ興味ある方来ていただけたらありがたいと思います。前売り券は1500円で、当日券は2000円となってます。多分来ていただいて損はさせないと思います。来ていただいてお金を支払った分満足していただけると思います。歌とともに冤罪を語り、ね、その死とともに冤罪を語り、やっぱり自分自身はこの福川事件というものに出会って改めて良かったなと心から思いました。その何ですかね、冤罪にあってもなかなか自分の思いを語れない人がたくさんいる、その中でやっぱり無実の罪やいろんなものをこう自分の言葉で語り自分の表現できるということは本当に私自身のこうある意味宝かもしれませんので、これからも日本に冤罪がなくなる日が来るまで夢を持って戦っていきたいと思います。ぜひ皆さん今後ともご支援いただけたらありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、桜井翔司さんのお話を聞いていただきました。ここでね、今お話にも出ておりました、台湾でも歌ってきたんだというね、曲をご紹介したいと思います。桜井翔司さんのオリジナル曲で金木星お聴きください。
朝もやの中に金木犀叫ば14歳の可愛い君がいる。十条台から飛鳥山へ歩いたあの坂道、あの朝まだお下げ髪にリボンの似合った君と初めて手をつないだあの時も、幼い恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、清らかに爽やかに、香れ香れ金木犀、清らかに思い出に。夕もやの中に金木犀叫ば17歳の可憐な君がいる。十条銀座のキリンへ通ったあの抜け道、あの夕、まだ口紅をつける前の君と初めて口づけしたあの日にも、一途な恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、甘やかに艶やかに、香れ香れ金木犀、甘やかに思い出に。宵闇の中に金木犀叫ば二十歳になった綺麗な君がいる。十条駅を降りて歩き回ったあの裏道、あの夜、まだ忘れない10月10日に君と別れたあの言葉を、あの涙を、切ない別れを見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、鮮やかにひそやかに、香れ香れ。
はい、聞いていただきました。桜井昌司さんはですね、現在布川事件の国家賠償請求訴訟、略して国賠を戦っていらっしゃるんですけれども、もうすでに結審しておりまして、判決はですね、年度内に出るということです。この番組でもですね、再三お伝えしておりますけれども、この警察官が嘘をついた、この検察官が証拠を隠した、捏造したということが分かっていてもですね、その検察官や警察官を相手に訴訟を起こすことができません。日本の現在の法律ではですね、残念ながら国を相手取って国の責任を追及する裁判を起こさなきゃいけない、それが国賠ということなんですね。この辺にも日本の司法のですね、なんか不思議な部分が現れていますね。現在桜井さんのお話にもありました、大崎事件の弁護団事務局長をしていらっしゃいます鴨志田由美さんがですね、中心となって再審法を変えていこうという動きが活発になっています。ぜひこれからの動きにね、注目していきたいと思いますよ。さあ、ここでですね、映画極東網についてお知らせをさせていただきたいと思います。現在多摩地域の巡回上映ツアーが始まっております。映画極東網はですね、 5人の冤罪被害者、5人合わせてなんと刑務所生活150年という男たちのですね、奇妙な絆、奇妙な友情についての物語です。冤罪の映画なのに笑いが絶えないという不思議な映画でね、映画のサブタイトルにもね、冤罪青春グラフィティというふうに書かれておりますね。やってないのに殺人犯、人生のほとんどを獄中で過ごした男たち、彼らは言う、不運だったけど不幸ではない、このような映画なんですけどね、ぜひあちこちでね上映会がありますので見ていただきたいと思いますよ。いずれの場所もキム・ソンウン監督の舞台挨拶がございます。11月1日調布市、11月9日東久留米市整備教育会館、11月17日小平市福祉会館市民ホール、11月25日武蔵野市スイングホール、11月30日東村山市市民ステーションサンパルネコンベンションホール、12月15日多摩市パルテノン多摩小ホールという風になっておりますね。上映時間はまちまちですので、ぜひインターネットで検索してみてください。極友、極中の友達という風に、入力していただくとオフィシャルページにたどり着くことができます。よろしくお願いいたします。そしてですね、韓国人権センターの田草麻衣子さんの方からもお知らせがございます。刑務所の今を知る写真展、これがですね、10月の23日火曜日から11月の2日金曜日まで霞が関の弁護士会館1階のエントランスで、開催されております。入場は無料です。展示時間はおおむね朝から夕方までとなっておりますけれども、だいたい9時ぐらいから夕方まで、または土曜日は3時までとなっておりますね。日曜日は閉館しております。写真展に関するお問い合わせは info@crimeinfo.jp こちらまで、お問い合わせください。当番組のですねポッドキャストのページにもリンク先の URL を貼ってありますので、ご確認いただければと思いますよ。さあ、そして最後になりますけれども、国民救援会という組織をご存知でしょうか。この国民救援会はですね、もともと戦後のですね、政治弾圧により不当に逮捕された方々を救うために作られた組織なんですけれども、現在はですね、不当に弾圧された裁判、権力による犯罪、そして市民事件、過労死、労災、不当解雇、冤罪などのですね、市民が不利益を被っていると思われている事件に対してですね、大きな声を上げて救済していこうという、そんな組織です。ぜひ日本国民救援会にね、ご参加いただければと思いますよ。検索は日本国民救援会、これもですねリンク先を当番組のポッドキャストのページに貼り付けておきます。ぜひご確認ください。よろしくお願いいたします。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。君は俺を愛した、夢はもう